海芸男子更衣室。
こんにちは、モテゲー男子更衣室です。
生徒1の意識高い系身長低い系ボードゲーマー野崎です。
生徒2の佐々木です。
生徒なんとかのリドリーです。
イエーイ、
今日はリドリーさんが
緊急参戦、
ま、
今日は何日ですか。今日は、2015年7月12日日曜日、
はい、あと2日で冥王星にアメリカの探査機ニューホライズンズが到着しますね
おー、なんか知的な感じ。12時52分です。
確か午後の8時だったかな。かに到着しました。7年かかりました。秒速 30km 7年かかりました、
うん。
一度速度が落ちて木製スイングバイをして速度が上がることによって秒速 30km くらいになって今向かって。
ぐるんってしたやつ、
そう。重力利用して加速したんだよ。
もう
冥王星くらいまで離れてると、
うん、
太陽光発電もできないから、
うん、
太陽の光が届かなくて。
うんうん、
だからなんか原子力電池とかね、なんかすげえ電池で今買ってる。
そう。博識。
それだけの話。
博識アピール。
博識。
うん、自慢か自慢か。
ウルー病の話もしたいんですけどね。そんなことよりも女の子はダイエットの方が興味ないんで。
目に持ってる。さっきの打ち合わせで目に持ってる。
で、そもそも今日はリドリーさんが何でいらしてるんでしたっけ。
メリーさんをまた再展示するということで告知に来ました、うん、
やった
やった、
ね、来ましたね。
来ました。
そもそもどこで展示できるかって話ですよ、
うん、
何があるんですか、うん、来週
ここ大事、
週
末7月19、20の日祝日、東京工芸大学の中野キャンパスでオープンキャンパスがあります、
はい
はい、
場所は
場所中野坂上っていう
丸の内線だっけ。
丸の内線か大江戸線ですか、ね、
とか、まあ、中野とかあの辺です。
歩いて10分の
場所で、うんうん、まあ、夏のオープンキャンパスだよね。
そう、
そうです、ね、
しかも海の日じゃん20って。
そう、
俺ら、僕と野崎に君も毎年恒例で行く予定なんだけど、海の日ってあれだよね、うん、夏休み入る日だよね。
ああ、そうです、
ね、そうね、
うん、
小学生とか、
まあ、だからこれで言うとさ、実質18日から夏休みなんじゃない、
うん、
今年の小学生たち
多分そうだよね、うん、でもそうってことは多分一番学生来るんじゃないの、オープンキャンパスとしては時期的に。
まあそうですね、7月
秋きやすいよね、
8月あたりが、
うん、なんでこれを聞いている高校生、
うん、
ぜひ
ゲーム学科に見に来たら
見
てきてください、
うん、
僕と佐々木は20日に行く予定、
うん
うん
うん、
私もどっちもいます。
そう、リドリさんにも会える。
本当だ、
リドリさんに会える。
基本は高校生が来る、まあ、あと親が来がちなんだけど、
うん、
僕ら卒業生はこういうタイミングを見計らってちょろっと後輩にちょっかいを出しに行くっていうね、まあ、これでね、後輩とつながりをね若干作ったりというね裏の目的もあったり、まあ、あと先生に挨拶したりとかあるんで、うん、
俺らもまだギリギリその見学に来た学生に勘違いしてもらえる。
無理もう無理
でも去年間違えられたんだよ。
嘘、
本当。だからあったじゃん、その CG の体験授業を受けたらどうって、モデリング楽しいでしょって言われて、
あー面白いやつ
言ったじゃん、
俺プロだけどなみたいな
そうそうそう、まや毎日さ合ってるぜとか思ってたけど、やってます、
はい、
バカ間違えられましたね、まあ、今年俺は27 俺は27、お前は28
はい、
高校生には見えない。
高校生でもね、この間あの中学生に間違えられ
た。え
っ、あのシルエット、夜、
あ、シルエット、
まあ、夜にあの待ち合わせしてたんですよ、
うん、
で暗いところで、で俺がそこに「あっ、あざす」みたいな感じで行ったら、
うんうん、
お、さっきさ、なんかそこら辺の中学生が歩いてたんだけど、間違えちゃって、君と間違えちゃって
お前の背が低いから
なんか塾帰りのね中学生が俺だと思ったらし はい、以上、はい、
でオープンキャンパスやると
ります、う
ん、なんかさっきちらっと話聞いたけど学生の数が減ってるっぽいんだっけ。
学生の展示物の数です。
そうか、そもそもの展示物に卒業生のを使ってるけど、今の学生の作ったものは展示物として使われてない。
わからない。その辺はわからないな、まあ、どんな展示になってるかわかんないけど、だいたい今までの感じだとオープンキャンパススタッフを有志を募って、
そうです。
学生と生徒で、まあ、展示をして、で高校生とかが来た時に、うちの学科はこんな学科なんですよみたいな、こんな勉強するんですよみたいなことをやる、
はい。
だいたいオープンキャンパスのスタッフやるなんてもうほぼボランティアなんで、そんなのをやる人はだいたい意識が高いのでそういう人と知り合っておくと便利。
まあそうだな、
野沢さんと初めて会ったのも
オープンキャンパスだから偉いでしょ。リドリーさんという優秀な人材を発見できたわけですよ、オープンキャンパスのおかげで。
そうか
でしょ、そういうことです。
オープンキャンパスくらい意識高い、
高くなくても、
まあ行くもんだと思うよな。
じゃあスタッフね、
スタッフ、
だってバイトしといた方が儲かるわっつってやらない人もたくさんいるもん。
まあ確かにな、
まあね、祝日とか土日潰れるのもみたいな、
俺なんかは単純に高校生一夜増やしてもらえる年に数回の紙イベントだから
紙イベント
、なるほどね、まあそれでもいいけどですね、あっていう感じです
ですね、
はい、
あですね。
でメリーさん、
そもそもメリーさんとは、
そう、そこ、
うん、とは
そうだ、当たり前、
これで聞、そう、これで聞き始めた人もいるかもしれないから、
メリーさんって何だったっけ、
正式名称は
フロムメリーっていうタイトルの、
ボードゲーム
かける
風アーケードゲームって感じか。
そう、アーケードゲーム、
まあざっくり言ったらアーケードゲーム、
まあ体感ゲーム、
体感ゲームに近い、プロジェクションマッピングかけるジオラマのボードかけるスマートフォンかける、はい、
欲張り、
あと AR マーカー、
AR マーカー欲張り、
欲張りな、
はい、どんなゲームですか。
ゲームの目的としては、メリーさんから20ターンの間、洋館のお屋敷みたいなジオラマがマップなんですけど、同じマスに止まられないように逃げ続けるっていうのが、
はい、
基本的に
自動で動くんですね、メリーさんは。メリーさんはまあコンピューター、
コンピューター
で、でもまあボードゲームなんで、まあ、1ターンに何歩動くみたいなのがまあ決まっていて、動くと、はい、でプレイヤーたちはまあ4人ぐらい、3人で同時にできて、自分の番になったらジオラマの上の駒を動かすと、自分の駒、
はい、
でもメリーさんの姿は見えないと、ここがポイントですな、だからスコットランドヤード的なやつですな、
ボードゲーム、バンパイアレーダー的な
やつですな、
スコットランドヤード的な
やつですよ、イメージとしては、それをそのデジタルを使うことによって演出部分と、
そ、まあ、あとその
やりやすさ、あなたの番ですよとか言ってくれるから、手元のスマホで、だから分かりやすいっていうことなんで、一応そのゲームの仕組みとしてはかなりボードゲーム風、
そうですね、もうスマートフォンで移動とかアイテムを使用とか操作したり、3歩って選ぶとそれ行けるマスが光ってくれたりとか、
そうね、あの
するのが
ファイヤーエムブレム的に、
ファイヤーエム
ブレム的に自分が移動できる先のマスが光って表示されるから、いちいちね、あのアナログでありがちな、
そうです、
こっちで何歩、こっちで何歩、あれさっき何やってたっけみたいなことが、
お前とヴァンパイアレーダーやった時思い出した、
そうあのマーカー
ちぎった紙を置けるところを調べ
る、あかんねん、もう忘れちゃうよってなって、お菓子のね、アメちゃんの袋とか、アメちゃんの袋とかを、こことこことここには行けるでしょ今回じゃあどこ行くみたいな
やってたな、まあ、でも本当になんだろう、アナログに対してデジタルのユーザーインターフェースの優秀さを掛け合わせるっていうのはね、改めて見てみると画期的だった気がする。
いや、いいでしょ、それも一つの アナログゲームって呼ぶか分かんないけど、うん、ボードゲームかな、一つのボードゲームの進化の一つじゃない、うん、
まあ、時間短くするっていうね、
俺にとっては別にデジタルが上がるかそこまで重要じゃないので、対面であることが大事、うん、俺からすると、うんうん、なのでデジタルのユーザーインターフェースを掛け合わせて便利にしてるっていうところがあったとしても、対面は対面だから全然ありかな、見るしね、
うん、
はい、でそんなメディさんが、まあ、結構運用が大変と、
うん、
まあ、割とアトラクションチックだから、
うんうん、
でそれをわざわざ2日間展示できることになったと。
なりました。
やりましたな、これは。これツイッターとかでね、多分ね、またやりたいって言ってくれたツイートのおかげでしょ
う。そうなんです。この前になんか500お気に入りだかリツイート
ね、ツイッターなんか俺が勝手にツギャッターを使ってみたら、
う
ん、
してもらって、
俺の携帯がブーブーブーブー一日中鳴り続けた。
メディさんの呪いが、
あ、俺の承認欲求が満たされていく。ブーブーブー、あ、気持ちいいって、あの時本当に腹立った。リツイートされるために俺に報告した佐々木、またリツイートされた、お、ブーブーブー、お、すごいすごいすごい、どうどう佐々木みたいな、俺の承認欲求が満たされていくよ。
佐々木がイライラする、
うん、なんかね、また再展示してほしいっていう声も、うん、あったので、
そう、ね、
ちょうどオープンキャンパスで、
うん、これ
本当はできないかなって話してたんですけど、
はいはい、
なんとか、
うん、チームもセットして、
昨日は一応必要な素材というか機材とかジオラマとかがちゃんとあるかっていうのを確認してきて、
うん、
確認できたので、
はい、
展示するっていう流れに、
はいはい、やりましたね、
やりました、うん、
ちゃんと動画とか撮って記録にも残しといた方がいいかもね。
ああ、YouTube とかに載ってくないの？そういうの。
YouTube 載っけてないと思う。
だからそれも載せよう。
載せた方が、
まず動画も撮り、うん、で写真も撮ってツギャッターにも上げ、
うん、
動画も撮っておくとやっぱいいと思うよ。なんかあった時にね。
Facebook にしか上げてないですね。
もったいない。もったいない。
なんか会社とかに入った後にさ、例えば新コーナーができたりした時に、はい、俺はこんなのやったよな、そういえばっつって見せる時に YouTube があると便利だよ、
便利、すげえ便利、
確かに、そうそう、
撮っとくといいかもしれないです。
しかもね、卒業制作なんてさ、みんなやりたいことやってるわけじゃん、うん、もうその時の自分の集大成になるからさ、
うんうんうん、
やっぱ話が早いよ、あ、こいつこういう人間なんだってすごく端的に分かってもらえる、うん、
卒業制作上げてる人いないですね、この YouTube に。
上げた方がいい。
なぜか。
上げた方がいい、うん。本当に自分が魂を削って作ったのであれば、上げた方がいい。
上げた方がいいですね。
なんで俺 RPG は絶対上げたくない。
いいじゃないですか。
でも2年の、なんか例の、 あのゲームのとある大会みたいなやつで、賞、うん、取ったやつは確か YouTube にある。
上がってますね。
そうな。
あれはよくなんか見せるときあるかも。
ああ、まあいいんじゃない。そういう感じです。だから載せとくといいです。
メリーさんはなんか撮りましょうか。
メリーさんも、
うん、
多分まあもう相当リュウリさんはいい人生を歩んでそうだけど、
うん、
あのメリーさんはさらに何か人生の転機にしてくれると思う。多分ね、あれを見てくれた人、
うん、
多分見てる人は見てるから、きっとね、あっつってなんかいろんな覚えがかかったりとか、うん、何かのきっかけチャンスが来たりすると思うよ。あんだけのもの作れば、
うん、待ってもらえると。
いや、なるでしょ、うん、ね、
ビデオカメラ用意しましょう。
そうですね、あの卒業展示の時に
撮っておいたら、別に iPhone で撮ってその場ですぐ上げられるからね、
今、うん、
便利だよ。
またあのメイド服を着るか否か迷ってますけど、
まあ迷ったら着ろう。
多分このチャンス見逃したらもう着るのきつくなるよ。
うわ
ー、あー、やめろよお前、現実リアル
リアル。
そうか、人生最後かもしれない。
今1年目だもんね、就職して。
いや、1年目というか4月に、
てか、うん、今1年目だよね。
そう、1年
1年目です。
いやー、もうこのチャンスを逃すときつい。
いや、
思い出残しとこう。
うわー、
確かに
辛い。
動画撮っとこう。で、動画撮ってその YouTube 上げるときは、まあ、顔にモザイクかけたら気持ちあれ、なんかちょっといかがわしい人みたいになっちゃうから、ちょっとそこは、まあ、編集
して
とかにして、
映すような顔ではない、
はい、 でですね、まあメリーさんはそんな感じ、うん、で他にさっきサイトを見せてもらったらなんかペラ企画コンテストがあるっていうのが私的に結構ヒットしたんですけど、
そうですね、他にもその卒業制作展示以外にもプログラムが
キャラクター制作してみようとかプログラムしてみようとか
佐伯さんが忍び込んだ、
そうそうそう、
体験授業またやるんですか？
体験授業、そうです、
まあ、分野が3つに分かれてるんで企画デザインプログラムって3つあるから、うんうん、企画の人たちは、挑戦ペラ企画っていうのがあって、うんうん、でプログラムの人は挑戦ゲーム
プログラ
ミングがあって、でデザインの人は挑戦ゲームキャラクター制作っていうのがある、
うん、
はい、でまあ、わし企画の人間だったので、うん、企画が気になったわけじゃないですか、
うん、
何その
うんって、うん、うんうんって言ってんだよ
まあそれでねペラ企画コンテストこれいいなと思って、うん、セデックっていうさ1年に1回9月に毎年パシフィコ横浜でやってるゲーム開発者会議があって、
はい、そうだね、
でそこに日本のプロのゲームクリエイターがまあガーッと集まって情報交換とかするけど、そこであるんですよペラ企画ペラコンテスト、今 3,4 回やったのかな、で会社とか地位とか関係なくで出されたお題に対して A4 1枚で企画書書いて提出すると審査員の人が順位つけて発表、もうその場でリアルに発表されちゃうっていうでなんか学生、
うん、
そのゲーム学科ですみたいなで学生とかが5位とかに食い込んで、
うん、
なんかプロのバリバリやってますみたいなゲーム企画の人が30何位とかなって、
うん、
ああああ
昆布さんが上位を取ってたんですよね、
前も言ったよね、確かちらっと、
確かに昆布さんが、
う
ん、
しかも初めて
昆布さんが初めて人生初めて書いた企画っていう、まあ、あの人デザインの人だから、
うん、
でもちょっと企画出してみましたみたいな感じで初めて人生で書いた企画書ですみたいなペラコンって出したら10位とか入って 並いるプロのゲーム企画者たちを押し抜けて10位に入るっていう、しかも1年
2年生
とかだよ、う
ん、とかですか、
昆布さん前あの僕たちの収録に出てくれて、しかもその上あのゲームマーケットも手伝ってくれたあの昆布さんですよね、
そう、うん、でしかもねで私も出店していいですかとか言って、うん、自分の手作りのゲームを
You are King を出したやつですな、
そう
Are you King だな、 You are King が普通だもん、
Are you King、
Are you King って
通称 Are you King、
やりますな、やっぱ違いますな、
うん、
そのなんか意識高くて行動力ある人、うん、
でそのペラコンを模したイベントを、はい、オープンキャンパスでもやると、
うん、
でしかもそれを見てくれるのが遠藤さん、
ここがポイントだよ、そのセデックのペラコン、セデックのペラコンの、まあ、審査委員長は遠藤正信さんなんです
そうなんだ、
そう、
そうです、
そのゼビウスとかドルアーガの生みの親ゲームの神様と呼ばれている、まあゲーム学会の理事とかもやってたりする、
はいはい、
遠藤さんですよがペラコンの、 その、まあ、審査委員長だから、まあ、そのセデックのセデックは開発者会議の企画部門のトップなんですよ、
うん、
まあゲーム学科理事とかもやってるし、
うんうん、
なんすよ、でその遠藤さんはゲーム学科の先生になったんですよ、
うん、
1年前から、でこのオープンキャンパスで企画でそれをやるということは、うんうん、まあ、確定じゃないけど、
うんうん、
もしかしたら遠藤さんが審査をする可能性がある、
はい、
なので、うん、超お得
だね、
いるとは思いますけどね、絶対どこ
か、うん、まあいるでしょ、だからペラコン書いたらさ、そうで1枚書いたら遠藤さんを見つけて今書いたんですけどちょっと一言コメントもらえませんかってダメ元で言ってみたらいいんじゃないかな失うものないし、
ない、
そこであごめん忙しいからって言われたらあそうっすかってなるし、もしそれで一言二言言ってくれればめっけもんだし、
うん、
なんで高校生の人はぜひ
ぜひ、
まあ、企画とか持ち込んだらいいよ、なんか書いてあったら、
うん、
あの何十ページもあるとマジで読むの足りってなっちゃうから、
うん
うん、1枚2枚くらいで、
うん、持ってきてる人いるような気が、
てか30枚の企画書ですげえってなるやつは1枚でもすげえ、
うんうん、てかまあ1枚くらいの方がいいよ、
そうですね、
やめてくれってなるよね、何十
なるなる、マジでなる、
多くても5枚だな、5枚でも多い、
5枚も多い、5枚、3枚
ペラコンってことだから1枚で片付けろって話
だから1枚、
うん、
1枚、ほんと1枚、 もうね企画を勉強すれば勉強するほど、あ、1枚なんだなってなる。うん、だから実際さ、うん、企画とか、面白いゲームとかってさ、うん、やっぱ口で伝わるわけよ、こういう話で。うん、でその時って俺が全世界の人に説明できるわけじゃないから、うんうん、全然ゲーム興味あんま普段ないみたいな人が口づてで伝えるんで、うんうん、そういう説明慣れてない人が説明できるぐらい端的じゃないと無理。
うんうん、細かい字でびっしり書くもんじゃない、うん、2,3 行で面白さが伝えるのが一番いい気持ちだもんな。
そうだからほどけで言ったら何だろう、超説明しやすいやつって何？
超説明しやすいやつ
面白さか、
まあ、枯山水とかさ、うん、例えばさ流行ったわけじゃん、
うん、
枯山水ってゲームがあってっつって、うんうん、実際の石を並べて庭作るんだよ、わびさび競うんだよみたいな、うん、こんぐらいしか大体言えないから、
うん、
普通の人これもちょっと言い過ぎかもしれない、
うん、だな、もっとなんか二言三言で説明できそうな、
なんか日本の庭作るゲームがあるらしいよボードゲームで、え、何それみたいな、こんぐらいしか大体言えないんで、ベラコンの1枚って大体、まあ、そのぐらいしか書けないんで、
う
ん、まあ、そこの切れ味をどれだけ尖らせられるかっていう話、
うんうん、
はいって思いました。
あと他にも何かいろいろあるんでしょ。
他には写真学科、アニメーション学科、映像学科とかいろいろ、本場の学科の芸術学部の展示、
うん、
学科別プログラムと、あと19日には藤チョコさんというイラストレーターの方がライブペインティングしてくれたりとか、
うん、
あとなんか右の方が何だっけ、
右の方、
最近の何だっけ、
プロダクション IG 森下さん、
20日の方は広角機動隊とか黒子のバスケとかのアニメーションプロデューサーの方が、
何だっけ、北斎の娘の人の映画今チラッと出たんですか、このみたいな、葛飾北斎の娘王が主人公の、なんだっけ、これ
作家
なんていうの、サルスベリだ、
サルスベリ、
サルスベリもやった人なのか、
サルスベリやります、
これなんかアマゾンプロダクツっていう別の僕らが憧れているポッドキャストでも筆川さんも取り上げてた、
うん、
なんか評判はそんな悪くないけど俺は好きだぜみたいなことは言ってたよ、うん、
評判はそんなに悪くない
よくないけどな、
あ、
なんか特に芸術学系を目指してる絵とか描く人にとってはグッとくる内容だし、
光栄、
トークショーとか
ね、
はい、
まあ、他の学校も
あるみたいですね。
他の学校の要は芸術学部だからね、
うん、
結構そのゲーム学科目指してる学生とかでも他の学科のやつも楽しめると思う。
え、劇場版の配給
とかもやってます。
劇場版の配給、
サイコパスもやってるんじゃん。
本当だ、普通に聞きに行きたい
ね。
これからのアニメーション業界に求められる
人材について
語ってください。
うん、20日はそれ、まあ、なんで他の学科とかも見たら面白いかも、
うん、うん、そうですね、
まあ基本芸術学部なんで、うん、なんか絵とかがいっぱい飾ってあるからそれ見るだけでも、うん、まあでも
卒業展にもちっちゃいな。
そう、大学のレベルについてはちょっとよく分かんないですけど僕いかんせんゲーム学科にしか興味があまりなかったので
絵を描くことに関して言えば、うん、多分全国のトップレベルのトップレベルの
下
手さを誇る
下手さ
学校です。
ダメか。
あ、でも写真学科とかは、
写真学科はまあ昔からという、
かなり
写真は有名らしい、うん、なんか日本の有名な写真家とか結構出してるらしい、
うん、
まあ、だからゲーム学科は看板になりたいっすよね。
ゲーム学科
は現代のね、
ですけどね、
割と輩出してるよねいろんな会社に。ゲーム学科は、
あ、そうです、
まあ会社には輩出してるから、うん、あとはその人たちが結果を出せるからなんだけど、
うんうん、
まあいかんせん俺とか佐々木はこういう底辺ラジオをやって
るから
卒業生なんてどうなんですかね。
まあゲームクリエイターってのはそもそも活躍するもんじゃねえんだよみんなで作るもんだろゲームは。
いいこと言った。
誰かが出しゃばってよ、俺が有名ゲームクリエイターだってなんかこういるんだよ俺大嫌いなんだよ有名クリエイターぶるやつら何が桜井だ
あ、名前を
お前やめろ、お前俺の超憧れの人なんだから。
レジェンド、
僕は嫌いです
まあいろいろな制作スタイルが一人がグイグイ引っ張るパターンもあるし、みんなでやるパターンもあるし、あと人がその雑誌とかテレビとかに出たとしても役割でやってる可能性もあるからさ。だって制作者はこの100人ですとかできないから、やっぱ代表して実際は全然現場に関わってなくても私が作りましたみたいな感じでやった方が綺麗に話としてはまとまるじゃんみたいなのがあるんで、だ一般的にはそれでよくて、本当に興味がある人はスタッフロールをちゃんと見て、あまたこの人いるんだ、あまたこの人いるんだ、この人どうやらすげえ人らしいなみたいな感じで嗅ぎつけるんですよ。はい
はい、
はい、
そんな感じじゃないですか。
僕は言いたい、ゲームはみんなで作るものだぞって。誰かそのどんなにすごい人が一人いてもできないぞゲームはって、
まあ、デジタルとかは特にそうだよ、
うんうん、だから、うん、量産機になるなんて言ってやめなよ。何が量産機になるなんだよ。量産機になるだろ。お前ら量産機になるんだよ。
なるほど、ね、いやどうなんだろう。俺はあんまりそっちの方への人間じゃないので、うん、っていうか俺はいっぱいの人作るのがたるいから、うん、ボードゲームいいなって思って、うん、
いっぱいの人たちが綺麗に仕事できる環境をまず作ることがいいゲーム作るための条件だ。
なるほどね。まあ、大衆娯楽というかね、
うん、
市場で売れてるやつってのはそういうことだし、
うん、
まあ雇用を創出してるという面では大事だよね。
でオープンキャンパスの話、
はい、
あと何かあったっけ。
あ、時間言ってなかったですね。
ああ
4月19、20日は10時から16時までの間で、多分メリーさんは終わりよりも30分前ぐらいから来てもらえないとちょっと最後までプレイしてもらえないかなと思う、う
ん、つまりおすすめ来てほしい時間はメリーさんやりたい人は
3時ぐらいまで、10時から3時の間ぐらいまでに。
10時からすぐ遊べるメリーさんって。
あ、そうですね、土曜日に設置するので、
じゃあもう10時
遊ぶ状態には
もう開幕ダッシュしてもいけると。
いけます。
じゃあ10時から15時
の方が多分空いてますか。
うん、
そうね、じゃあ10時から15時の間に、
うん、
ぜひ
来てください。
ちなみにこのメリーさん、確か卒戦の時には遊ぶために整理券を配ったくらい人気だったやつだよね。
整理券配ってます
よ。配ってなかったっけ。でも並んだり
かなり
並ぶ感じではあった
よね。並んでたのと、やっぱ遅く来てくださった方はちょっと最後までできなくて、
うん、
途中で、
そう、
すいません、
早めに来るのがおすすめです。
わきさん、この前なんか卒業展示の公表会みたいなやつを聞いて、
うんうん、
メリーさんどんだけ言われるのかなと思ったら意外と、
うんうん、
褒めていただいて、
僕らのやつね、それまでボコボコに叩いて叩いて
この流れでまずいと思って
、佐々木が珍しく褒めるっていう。
でも
嬉しい、
正論だったでしょってなったら、
まあ
8の字のやつも楽しかったよ。
8の字、
まあ正論じゃ正論、うん、
正論じゃ正論。本当は卒業展示で一番いろいろ見れて集大成なんでいいんですけどね。
まあね、また
セットとか今回あんな風にはできないでしょ。多分
できないです
ね、うん、ただ遊ぶためのスペースが入れたり
って、そうだね、展示、
そうです、
展示空間もやってたもんね。なんか床とか壁とかを洋館
風に、
古いお屋敷みたいな感じに全部壁とか張って
っていうのはまあないですけど、
うん、
楽しんでいただくことはできるんで、
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
大体オープンキャンパスこんな感じかね。
こんな感じかな、
感じですか、
ね、うん、はい、
ちなみに中野坂上だよね。
そう、
中野坂上です。
皆さん間違って中野キャンパスだからといって中野に行かないよ。
中野とかね、中野新町とかね、なんか中野系結構あるんで。
そうなんだよ、
中野系多い。
卒業式の日に間違って中野に行ったからね。
え、
うちらってそのうちらの代の時ってまだずっと厚木キャンパスだったんだよ。
ああ、そうです。
だから卒業式の日だけ中野キャンパスでやることになって、
あ、
で当日に俺は中野キャンパスだから中野に行けばあるだろうと思って行ったら、なんか見覚えがねえって思ってちょっと中野駅をぐるぐる回ってたら調べたら中野坂上だったっていう。それで遅刻し、卒業式に遅刻したっていうのを覚えて、
しかもあれ卒業式、厳密には卒業式じゃないんだよね。
ああ、なんか卒業証書授与式
っていうか、卒業式が、うん、あの震災で中止になったんですよ、
う
ん、
入学式もなかったです。
そうそうそう、震災で中止になっちゃって、でもそれだとさ、卒業証書いつもらうのみたいになって、うん、とりあえずそれ事務的に渡すだけの日みたいなのが設けられた日。
ちゃんとしたホールとかじゃない、
ちゃんとしたホールとかじゃなくて普通に教室で
簡素な感じ、
おめでとうって感じで渡されてじゃあ解散みたいな感じで終わったので、なんか他の学科の人とかと全然顔を合わせることもなく終わった。
確かにそうだね。
卒業式、あ、そういえば卒業式でメリーさんが芸術学部大賞を
いただ
きました。あ、そうだね、インクルードに次。
あ、そうか、
お
そうだ、インクルードもなんか芸術学科賞みたいなのもらった。
すごい。どうやった？
どうや。
どうや。
位置にいるから。
君たちは芸術学科賞を取ったという位置に、
ね。じゃ位置に。
僕はいないのね。
いないからね。
RPG。
いいよ。いいよいいよ。
そうそうそう。そうそうだ。そう嬉しかったのすげえ、うん。あのゲーム学科で、
うんうん、
やっぱみんなさ普通ゲーム学科ってさデジタルゲーム作ると思うじゃん。
うん、
だからいわゆるめっちゃさ映像が綺麗な FF みたいなやつとか作ったらさ、やした人たちが普通賞もらうと思うじゃん。うんうん、で実際そういう感じの制作してた俺ら同期とかいたからさ、
うん、
普通順当に考えたらそっちが取るんだけど、そこでアナログのカードゲーム作った俺らが芸術大賞取ったっていうのがすごく嬉しかった。
うん、
なんか。あ、評価された。
芸術大賞ってのは芸術学部すべてをひっくるめて1位ってことなんだ。
そうです、芸術学部の中で、
え、本当？じゃ結構すごいじゃん。
大賞が何チームかあったか
あれですけど、あ、3つとかあるかもしれない。
なんか学部長賞とか、芸術学部の中の。
じゃあ写真学科とかを差し置いて取ったってこと？
そう。
何個かね。それとも学科の中で1個
ずつ。あ、学科の中で1個ずつなのか。
だからなんで1個ずつぐらいじゃない、
でもなんかスチーム練習も今さらなんか賞を取ってました卒業式。
まあなんかとりあえず嬉しかったです。
学科賞、
まあね、ちょうど俺らその野田国と僕はさ一期生だったからさ、
うん、
ゲーム学科っていうと割と他の学部から舐められて
る、舐められてる。いや今でもそうなんでしょ。
だけどそれでちょっと一番いいの取ったのはちょっとスカッとするね。
スカッ
と
するでしょ、う
ん、だって俺とか学生の時に漫画学科の女の子に頭下げて合コンを組んでください、ゲーム学科のゲーム学科のやつらに合コンさせてあげてくださいって頭下げて1週間後くらいに返事が返ってきたのはあのみんなゲーム学科とは合コンしたくないだって言われたっていうことがあったから。
そんなあったの、
うん、俺らゲーム学科だからモテないんだっていうコンプレックスがあった。
ああそうなんだ、
うん、
あ、バレマンを展示すると今
当
時から
あ、
他のオープンキャンパスで卒業作、
他にオープンキャンパスで展示される作品で割れ間をがやられるということが今判明しました。
ポキラスリフトをつけて、
うんうん、
魔王、自分の魔王になります
。これ2年前の卒戦とかだったっけ。
2013年、
うん、
私の1個上、
確か俺らも
遊びに行った。
これも面白かったんだよ。
これもだからそれが結構順当な感じで、うん、オキュラスをあれ、うん、なんだ Xbox360 で一応作ったのかな、 Windows かな、
DirectX だと思う多分。
じゃあ Windows、
うん、
まあプレイヤーは魔王になりますと、
うん、
でオキュラスをつけると自分の手が見えますと、
うんうん、
で あれも持つのか、ウィーリモコンも持つの。
いやウィーリモコンじゃなくて別のセンサー系のなんかやつ、
何でしたっけあれ、
玉みたいなやつがつい
て、まあ、なんか手に持つと、
うん、
そうするとその動きで自分の
ハイドラ
魔王の手が動くと、
レーザーハイドラっていう、
あ、それかで、周囲360度から豆粒みたいな大きさの兵士たちがわらわらと来るやつを蹂躙する、
うん、
蹴散らす、
まあ、蹴散らす、まあそんなリアルタッチじゃないんで、
うんうん、
ね、手でわじゃわじゃってやるとギャーって、
うんうん、
兵士たちが退散していくみたいな、こう
今年の前もその卒業展示に行った後の収録でなんか言ったけどさ、一度今年もオキュラスを使ったゲームがあったじゃん、何て十二使だっけ、
十二足
か、で俺はその時の感想は正直オキュラス使いどころじゃなくねっていうなんかがっかり感を伝えたんだけど、
うん、
ワルマンはそれに反してオキュラスらしいゲームだったんだよね。
そうですね、
ちゃんとオキュラスの特性を生かしたゲームデザインになっていたという話ですかね、
う
ん、
そう、まあ要はその まずプレイヤー視点 で、うん、でしかも自分の操作する手が見えるから、
うん、
本当に仮想空間に入ってる感を味わえるゲームだったから、うん、僕は我まますごい感動したのこれで、
うん、
ちょっとなんかキャラクターとか話の筋は臭かったけど、寒くて俺はあちょっとオタチックだぜオタオタしいなって思ったけど、
我まを、
我まを
メイドちゃんが、
うん、
メイドちゃんとかいたっけ、
なんかいた、
なんか、
まあ、やりたかったんじゃない、
うん、やりたかったんだろうなって感じだったんだけど、ああでもオキュラス使ってるシステム自身は良かった、あオキュラス使ってるって感じだった、
そうね、うん、ゲーム的にはね、うん、ごめん
ゲーム的にはすごい甘かったのよ、
うん、
アクションゲームとしてはね、うん、なんか無駄な技とか駆け引きもあんまないなって感じはしたんだけど、オキュラスっていうその機材を楽しむ上ではこれはいいなって思った、
うん、
ってい
うの
を
覚えて、なんか一般の人がさ、
うん、
オキュラス使ってお前らがやりたいの
これだろ
っていうのを素直に作ったって感じ、
そ
うそう
そ
う、う
ん、それも体験できるんだったら相当いいね、これそれもやりに行こう、ね、
やったね、
あとは過去の受賞作品も展示されるそうですね、
うん、
トンとかあるのかな、トンとかもしかし
たら
あるのかも、
ちょっとアナログ機もないんですか
またインクルードが
別にインクルードじゃなくてもいいんだけど、なんかちょこちょこさ、でもあの後輩たちもアナログゲーム作ってくれてるので、
うん
う
ん、
そう
です、卒業制作いいことじゃない、
増えてきたような、
そうね、増えてきたね
感じがあります、
うん、なんでこれは楽しみですねって感じで、
前回超えないかった方、
はいはい、
もう一度遊びたい方いらっしゃ
る、はい、うん、って感じで、でさっきちょっと話してたら、まあ話題が変わりますけど、
うん、
さっきちょっと話してたら糖質制限いいねって話、
先に糖質制限の話する、まあいいよするよ、しないよ、早ほら早くしないよ、糖質制限の話を、
まあ俺が最近なんちゃって糖質制限をしてます、
はい、
はい、糖質制限俺もよく分かってないんだけど、
うん、
なんかどうやらご飯とかパンとか、
うん、
まあ、麺とかそういう炭水化物、まあ、あと砂糖系、
うん、
はやめとこうみたいな、
そう
話でしょ、
うん、
で逆に肉とか魚とかチーズとかはいくら食ってもまあいいよみたいな感じでしょ、
うん
う
ん、
こんぐらいの認識で始めちゃったんだけど、
うん、
大丈夫なのかな、
まあ要は結構肉食ったら太るってイメージあるけど、
そう、ね、
実は米とかの方が半端なくやべえと、
そうそうそう、
お茶碗一杯のご飯を食べるってことは角砂糖その分食ってるのに似たようなもんだと、
うん、
うん、
茶碗山盛りの角砂糖は、
うん、ご飯食べないと無理です、うん、
ってなって、
うん、
なので今俺がやってることとしては、うん、単純にご飯を食べない、もしくはあの少なめでって、
ああちょっと少な
め、お昼とかで、まあ、定食屋とかに入ります、ご飯無料って書いてあるところで、あすいませんご飯少なめでお願いしますっていう、
うん
うん、あとどっち食べるか迷った時にあのより炭水化物が少なそうな方を選ぶ、
うん、
ってことです。で麺かパン、麺かご飯かパンかで迷ったらご飯にしとか、
うん、
あそこはご飯なんです
か、やっぱねパンとかは小麦で生姜が良すぎて、
うん、
なんかあんま良くないっぽい、ご飯の方がなんていうの、生姜がゆっくり
腹持ちがいい
とか、そう、まあ、そういうのによってご飯どっちかと言ったらご飯の方がいい
で、僕実際に、
はい、
実は糖質ダイエットしたことがあって、俺もなんちゃってなんだけど、
うん、
それで1回14キロ痩せました。
え、うん、何ヶ月で？
半年くらい。
半年で14キロ。
うん、
1ヶ月2キロぐらい、
うんうん。糖質はやっぱりすげえ痩せて、
うん、
しかも俺が自分で編み出したんだけど、
うん、
ファミチキダイエット
ファミチキ、ちょっと聞きたい。
ファミチキダイエット聞きたい。
はい、聞きたい。
まず俺なんちゃって糖質ダイエットだから、
はい、
昼飯は普通に食うの。
はい、
確か当時は海鮮系の丼にハマってて、
うん、
海鮮系の丼を毎昼食ってたんだけど、
はいはい、
ま、右トロ丼とか、
はいはい、
帰り道にファミマがあるじゃん、
うん、
ファミマでファミチキ買うじゃん、
うん、
ファミチキ食うじゃん、
はい、
でそれで家帰ってそのまま何も食わずに寝るってわけ、
つまり晩飯をファミチキに1個に置き換えたと、
そう、
ほう、
そしてそれを半年間繰りやってたら、
うん、
14キロくらい痩せたわってなった、
なりそう、
うん、
まあ、ファミチキだけちょっと栄養的にどうなの、朝は、
朝もファミチキ、
朝もファミチキ、
え、お前野菜食ってないじゃん、
野菜食ってない、
え、朝ファミチキ、
うん、
昼ネギトロ、
うん、
ようファミチキ。
そう。
ネギしか食ってないじゃん。
ネギじゃねえよ。
あのネギトロのネギしか野菜。
いやいやそうだね。まあでもなんだかんだ海鮮丼ぶり屋だったから、うん、そのネギトロだけじゃなくて他にもバリエーションあったけど。
まあまあまあ。
でも大体野菜って言ったらネギくらい。
野菜は食おう。とりあえず。まあでもそういうことね。
うん。
へえ。
ファミチキダイエット。
でもファミチキとかいいらしい。
いいんですか。
いいっていうかまあその米をなくても耐えられるためにファミチキはないし。
まあ衣がついてるから。
まあ厳密には小麦とかあるけど、まあ誤差の範囲でしょみたいな衣ぐらいなんだなって。うん、
てかそもそも炭水化物って人間向きじゃねえんだよ。
お？
そうな
の。なんかその俺もその糖質ダイエットを始めたきっかけが、うん、その会社の上司が糖質ダイエットをしてて、
うん、
それにその上司に熱く語ってもらったんだけど。その人類が米を食べ始めた歴史ってさ、実は人類発祥からすると割と最近なわけ。
まあそう弥生とかからでしょ。
そうそうそう、うん、まあまあ2000年くらいか、
うん、
だけど人類ってなんか数万年前から生まれてるじゃん。
そうだね。
で最初の頃ってやっぱその農耕とかやってなかったからさ、炭水化物なんて口にする機会がなかったから。
そうか、木の実か、うん、そうそう動物の肉か。
そうそうそうそう、だから米って毒じゃねって、
うん、米ってスイーツじゃね
そう、スイーツっていうか俺らが本来口に俺らの進化の過程で口にしてなかったものだから、うん、あれ米って実は毒じゃねっていう話になって、
うん、
ちょっと米は毒説っていうのを熱く語って当時やりきってた、うん、米なんて体に悪いって。
なるほど、
うん、だからよく日本人お米食えって言うけど、うん、人類米食っちゃダメだよ
逆に
体に悪いこんなのって、
うん
うん、思った。ハンバーガーみたいなもんだと米は。
もうそれはちょっと分かんないけど、
うん、
まあ、あれとにかくそういうことです
もん。そうやって、そう言ってそのファシスト的に米を食うやつらは悪人って思い込むことによって、
うん、
大体炭水化物はいい感じにダイエットは進んだけど、
なるほど、
ね、うん、でも海鮮丼も食べてたけど昼はセーフって思
った。昼は
まあ、まあ、無理しないのが一番ですよ、
うん、
俺もだからなんちゃってなんで、
うん、
朝ご飯とかで今までパンとかご飯食ったのをパンを半分にしたりとか、
うん、
ちょっとご飯抜いてみたりとか、だからヨーグルトとフルーツと野菜だけ食ってみるとか、うん、ぐらいにしたり、昼はまあご飯少なめでっていうとか、うん、夜もおかずとか普通に食うけどご飯だけは食べないとかにしてみました最近、
うん、
まあちょっと1ヶ月くらい経ってどうかって感じ
です。あ、でも夜だけ米抜きは最近してます。あの昨日食べちゃった。
なるほど。あのねライザップってあるじゃん。
はい、
あの痩せるでおなじみのライザップ、
うん、
月20万ぐらい払う
結果にコミット。
そうそうそうあれまあ、筋トレとかのところにすごくフォーカスが当たりがちなんだけど、実はやっぱり食事制限がほとんどらしい、
ね、うん、
でなんか夜9時以降は物を食うなとか、
うん、
あと炭水化物は食べるなとか、
うん、
あと清涼飲料水は飲むな、
うん、
菓子を食うなみたいな、それ痩せるわ
って。ジンジャーエールと抹茶も頼む。
そう、今ジンジャーエール抹茶飲んでるでしょ、ひどりさん。もうアウト。
俺はメロンフロートにコーラをかけて飲む。
こいついつもそれやってるんだけど、もうなんか最近見慣れたきすぎたけど超気持ち悪い色だから
どっちです。
いやもう飲み終わっちゃった。
ああ。
で俺はいつもあの麦茶と、麦茶じゃない、ウーロン茶と、
うん、
無糖の紅茶を2杯持ってこの収録にいつも臨んでんだけど、今日はカフェモカ、アイスカフェモカってやつを入れてみたら甘かった
でも野田くんにさ、ぶっちゃけお前チビじゃん。
おう、
だからなんか痩せたところでなんかアドバンテージがなくない？
アドバンテージ問題じゃねえんだよ。体が重い。
痩せたってかっこいい体になれないじゃん。
かっこよさ、かっこよさはね、俺かっこよさ担当、人類の中で俺はかっこよさ担当ではない。
おう、はい、だから別に太ってても誰もお前のこと気にしないよ。
お前ない
いじゃん、好きなだけ甘いの食べればいいじゃん
と思うじゃん世の中にはな、
うん、
こういう言葉があってな、
うん、
チビデブっていう言葉があるね、
うん、
俺はそれにはなりたくないんで。
なんかチビもチビデブも変わんないんじゃないかな
やだー、だって体重いのやだもん、身軽で痛いじゃん、
うんうんうん、
まあそんな感じです、
う ちなみに俺は最近筋トレを始めたら、うん、理不尽なことにさ、筋トレを始めてからみんなに太った太ったって言われるんだけどさ、この悲しさはどこに持っていけばいいの。
いや今日ね佐々木と会った時にね、うん、なんか太ってる気がするんだよ、うん、なんかいや、ここ2週間ぐらいで太った。
だから、うん、筋トレしてんの、食生活は何も変えてないの。
その筋トレしたのってここ1ヶ月ぐらいの話。
そう、
ここ1ヶ月で筋トレしたの。
してる、チューブ筋トレをしてる。
あ、じゃあそのせいか、
うん、だから、うん、筋トレをしてるからむしろダイエット的な行動じゃん、
う
ん、
そう
なのにさ、みんなにそのダイエット行動し始めてから最初太ったって言われてこの理不尽なクーって気持ちどうすればいいの。
もうちょっといったら、うん、あの減るんじゃない。だから今って筋肉が増えてる。
だから分かったの、
あ、
ダイエットで運動するっていうのは嘘。 あれね、下手に食事制限をせずに筋トレすると逆に太って見えちゃう、
うん、
でどんどんどんどんただの大柄に見える。
なるほど、ね、
大柄になっちゃうから、痩せたかったら運動しちゃダメだよ食うなってモテラジでも言ってた。
言ってた、
うん、
やっぱてっちゃんの言うことが真理、うん、
真理、
う
ん、
食うな
食うな、
主食食うな、
うん、
それは太んないよ、だって主食食ってないんだもん、
うん、
俺も今多分食事制限しやすったらエグザイルだよ、
は、
うん、俺の筋肉やった
らササザイル、
俺から今脂肪を全て除いたらエグザイル
でもね、うん、佐々木目がエグザイルじゃないよエグザイルはそんな目細くないよ。
そっかそ
っか、カッとしてカッて、あ、エグザイルだおお。いやいや、茶番はやめろ、
ね、時間ない、
ラジオだから、ラジオだから分かんない、
はい、糖質割り、
糖質割り、
ボードゲームの話しよう、ボードゲーム、
もっと大事な話
だ、はい、ちょっとボードゲームの話させてください。あの SDJ 知ってますか。 SDJ
知らない。
SDJ スピーデスヤレス、
おお、
ドイツ連冠ゲーム大賞、
うん、
っていうのがあって、リドリーさん知ってますか。
SDJ
ドイツ年間ゲーム大賞、
それは知ってます。
それを取るとなんかあのゲームの箱に赤いポーンが書かれるやつ、
花火とかがなんか、
そうそうそう、あれ、それ知ってるやんけ。それ
よ、知ってます。
それなんかまあそれついてたら面白さお墨付き的なやつよ、
うん、
ドイツがやっぱりボードゲーム聖地なので、そこで今年一番ですみたいな感じを取ったということは、まあ面白いやろみたいな、今年代表する作品やろみたいな感じです、
うん、
それの、今年版が発表されました、うん、7月6日に。でその発表される前にノミネートってのがあって、3作品に絞られるんですよ、
うん、
世界中のゲームからトップ3が、その中に日本のマチコロが入ったんですよ、
う
ん、マチコロやったことある。
やったことはない
けど知ってる。
知ってます。
あれが入ったの、うん、で日本初の快挙、
うん、
っていうのがあって、ちょっと盛り上がったわけよ、
うん、
でこの発表があって、まあ惜しくも大賞は取れなかったんだけど、
うんうん、
まあトップ3には入ったので、やべえマチコすげえみたいな話。
出してるのはオインクだよね。
全然
違う。あれオインクじゃなかったっけ。
グランディング。
グランディングか。グランディングってダイヤモンスターとか
これ。そうそうそう、ダイヤモンスター、うん、羊が1匹とか、
あ、
あとキャンディーチェイサーとかスキモノとか、うん、この間ヒーローカンパニー出した、
うん、
ところです、
うん、
俺がすごいオインクと並び推してるメーカー、
うん、
まあ、デジタルゲーム作ってる会社であり、片手間でボードゲームを作ったらこんな賞も取るみたいな、
うん、そうなんですね。
そう、
マチコロっていくつかバージョン出てなかったっけ。拡張だっけ。
拡張が出て、マチコロプラスとマチコロシャープがある、
うんうん
うん、これはね超面白いですね、マチコロさすがってなって、
うん、
おめでとうって、
うん、
1位になったのはコルタエクスプレスってやつでした、
うん、
これね俺遊んだことはないんだよ、
うん、
コルタエクスプレス、なんかどうやら記者の中が舞台、
うん、
でなんか紙で記者を組んで、
う
ん、実際立体物みたいな感じ、
うん、
でそこでなんか保安官と銀行強盗かな、
うん、
まあ、それでなんか銃でドンパチする感じ、
うん、
確かそんな、
うん
うん、近いうちに遊びたいと思ってるんですか、
はい、
あともう一個はザ・ゲームっていうねダークホース的なカードゲームが出てきた、ね、なんか協力型の数字だけが書いてあるゲー
ム、
これも遊びましたよ、
うんうん、どうだった、
まあまあまあ
すごいね SDJ だっけ、 SDJ にノミネートされた3作品のうちの一つを、うん、まあまあ
まあ1、2回遊んだの
かな本当本当
俺はね、うん、他の人は知らない俺の主観で言ってます。
はいはい
はい、いいでしょ主観なんだからまあ、まあ、俺には何の敬意もないもん。
はあ、
はい、
ちなみに それらのゲームって日本では手に入るの？
ね、コルトエクスプレスは出てるんだっけな、うん、ホビージャパンから出てる、
日本版が
その和訳のついた海外版、
うん、
が出てんじゃない、
うん、
確かで、まあ、マチコラはそもそも日本版、
うんうん、
フェザーゲームもまあ出るんでしょう、
うん、
多分、
うん、
はいはい、まあ大体今のボドゲー日本でも結構来てるんで、
うんうん、
大体こういうのにノミネートされたらどこかしらから出るでしょ
う、うん
うん、って感じですよ、
はい、うん、
これが SDJ 今年、
はい
はい、
ちなみに去年は大賞がキャメルアップで、
うん、
他のノミネートが宝石のきらめき、
あ
スプレンダーと、はい、あとコンセプト、
うんうん、
あコンセプトの回俺ら撮ったのにボツになって未だに公開してないね。
そうそう忘れてたかな。
第61話ぐらい分のやつで撮ったんで、
うん、
去年の10月くらいに撮ったんだけど未だに公開してない、
もうそろそろあれから1年経つの早い
早いでしょちょっと言っちゃいけないことと結構言ってたんだ、うん、はい、
野田くんに失業記念1周年をやんなき
ゃやべえってなるわけ、
はい、
でまあそれがドイツ連の変態賞、
うん、
それとは別にゲームマーケット大賞っていうのがあるんですよ。これはまあ日本のゲームマーケットで勝手にやってる感じなんだけど、
うんうんうん、
ゲームマーケット大賞はですね、まああまり情報が出回ってなかったりとかがあって、まあいまいち盛り上がってない感もあったりなかったりするわけなんですが、
うんうん、
盛り上がろうこれは、
うん、
なんでかっていうと、これ何のための賞かというと、
うん、
最近ゲームマーケットが規模がでかくなってました、
はい、
一軒さんも増えてきました、
はい、
まあ、一般の人、
はい、
増えて
きた、一軒さんな、
一軒さん、
はい、一軒さんですって一軒さんですって、
はい、一軒さんじゃダメ、一軒さん、
一軒さんじゃ、
一軒さんか、
だから、ね、
一軒さん、
ほらまたひろしさんに言われちゃうよ、
いやだやだいやいいじゃん、ちょっとずつ俺の言葉が丁寧になる、
はい、
まあそれは置いといてだな、来るでしょ詳しくない人が、
はい、
で毎回新作200個ぐらい出るでしょ、
うん、
200 100、まあ、忘れたけどそんぐらい出るわけですよ、うん、もうどれ買ったらいいか分かんないってなるじゃん、
うん、
うん、
でなんかほら試しに買ったやつがさ外れだったら悲しいじゃん、
うん、
あれなんかこのフルーツオポンチってやつちょっと面白そうだから買ってみようって、人生初のゲームフルーツオポンチ買った、
いいじゃん、
あおぎこ人狼だってちょっと面白そう買ってみようって、人生初のゲームおにゃお人狼
買って、いいじゃん、
説明書読んだ、えこれできなくなってなんてボードゲームってダメだなってなったら寂しいじゃないですか、
うん、俺はさ、まあ、
ほら、まあだからそういうののために、はい、まあ今ちょっと角が立たないように自分のブースのことを例に出したけど、
はいはい、
まあ何かそういうことが事故が合う合わないあるんで、
はいはい、
事故が起きるとね悲しいので、事故率を減らすためにゲームマーケットで出てきた新作の中から今年のおすすめはこれですよみたいな、まあ、その初心者おすすめ的な。それで紹介するみたいな感じでゲームマーケット大賞ってのを作ってみましたみたいな感じでやってるんですよ、
はい、それで触れるよ、
でそれのね、それがね発表されていくわけなんだけど、とりあえず一次審査が通過したやつが発表されたんですよ、
あまだ一次審査までか、
そう、
うん、
でこれから本番までの間に二次審査とかがやって、最終的になんか次に10個ぐらいまで絞られて、
うんうん、
でその後、3つぐらいまで絞られて、
うんうん、
で最後に大賞がゲームマーケットの日に発表されるみたいな感じなんですよ、
うんうん、
でそんな大賞候補に一次審査を突破して残ったやつをちょっと今上げてみたいと思います、36個あるんですよ、
うん、
まだね一次審査だからまだ結構ある、ザーッと言うよ、ゲームのタイトルとサークル名を入れます、
はい、
いやでもこれ読めねえやつなんだ、エイトエピックス金井製作所、まあ、金井さん、うん、ゲームの内容も言いたいけどまあいいかやめた、グローブドロッタージョイゲームズとゲームストアバネスト、次3つ目本能寺しんがりはっとさん、うん、 メイヤー八百族、プリンセスエスコート T クラブ、七つの紋章七つの部族高間原、アメコミコレクション、これなんて言うんだっけ、やべえこれ失礼だな。
ちなみにじゃあでも
あそこ
読めないような名前をつける方が悪い。
道具
むしろそうじゃない？
えでも俺この作者の人と前一緒に飲んだりとかした。名刺交換でもした。
あっちゃ
あっちゃ、
うん、
あっちゃ
一目で読めるような名前にしよう。
あの文字列では見てるんだけど口に出してなかった今。でゲットスイートラブ、よくゲストラブって言われてる白玉ゲーム。はい、白玉ゲームスなんだね。
ちなみにさ、ちょっと挟むようで申し訳ないけどさ、はい、これってさ、ノミネート作品ってゲームマーケットってさ、なんだっけ、秋、冬、大阪ってあるけど、どう集計してる？
春、秋、大阪。
あ、春、秋、大阪。
これは秋スタートで、うんうん、つまり去年の秋、
うん、
で出た新作でアマゾンアンケート取って上位何個、15個ぐらい。で次大阪で、上位何個か。
うん、
でこの間やった春で上位何個か。
うんうん、
これが合体したやつが今の30万歳、
うん、
それってあの多分さ複数のゲームマーケットで同じ作品を出展してるところとかあると思うんだけど、それはどうなってるの、うん、
毎回その初出、初出、はい、初めて出た時のゲームマーケットの時にノミネートされます。
うん、
その中で投票が行われて評価が高いやつが来ます。
うん、
まあ、あとは審査員特別枠みたいな感じで推薦されたやつを足した36個が今ある、
うんうん、ちょっといやらしい言い方するとさ、大阪フリじゃね、
大阪は、
うん、
フリ、
大阪多分ゲームマーケットって東京よりも大阪の方が参加人数少ないとかない？
少ない、そりゃ規模は少ない、
うん、
と大阪は3000何人、
うんうん、
東京8500、
うんうん、大阪フリじゃね、
フリ
大阪のサークルさん。
で大阪は大阪の中で投票されて上位何人か。
ああそっか、そう決めるのか。純粋に投票数で全部並べるわけじゃない。
投票数も加味されるし、あとその評価数、評価の高さも加味される、
うん、
だからより多く投票された方がいいし、より面白いっていう評価が多かった方がいい、
うん、じゃあ大阪ってやっぱ投票数少ないんじゃね。
投票数全体が少ないと思う、まあ、参加者はそもそも少ないから、まあ、その中で上位は、
うん、ああ分かりました、
はい。でまあちょっと失礼もそういうのもありつつ、でもこれで覚えたりするんでちょっと許してほしいです。ケケツイラ白玉ゲームス、ゲームスってとことゲームズってとこがあって毎回分かんなくなっちゃうんだよね。間違えたらごめんなさい。ゴーダーチーズおかずブランド、
はいはい、
ゴリティアステッパーズソフ
ト、ね、
サイコロのアレ、豚小屋さんイタク、うん、シマンチュウ入り組んで、
うん、
スチームウォーズタケノコ工房、チューリップバブルウーノネ、ドラゴンホイゲームズ、トリックアンデザート操られ人形、人形館、ドワーフの城塞ステッパーズトップとアイワズゲーム、でパイレーツコードカボヘル、羊と泥棒パワーナイゲームズ、ピクテルボードゲーム、ヒトヒラ、
うん、
オーユーアンブレーメンズ大気圏内ゲーム、マッシュアタックオブザタイラ、ここもねさっきの人アメコミのところ、
うん、
しかもその作者も共同化さ、
ん？
なんかあのリンゴのアイコン、狂言、
まあ、あ共なんとか
って共同共同化、はいはいはい、狂言化、
なんかそんな感じの、
うん、やべえちょっと失礼だから調べなきゃちょっと。ミネルヴァおかずブランド、ライツポインクゲームズ、
うん、
ライデマスターライコメントライデマイスター、
うん、
バカファイヤーパーティーと全ファミチュア、猛牛が倒せないコタツパーティ
ー、うん、
知ったか映画研究家
豚
小屋、知ってんの？
じゃあ話題になったじゃん、ホットキスターだろ、
犯人は踊るポーカー鍋の企画と好きゲームズ、うん、勝手に仕上がる最後幻影探偵団ハッピーゲームズ、一撃ヒーローズボードゲーム、枯山水ニューゲームズオーダー、海底探検オインクゲームズ、姫騎士逃げて青猫の寿司長女、うん、で、辞退したのがアートオブウォーザカーズゲームプロダクター。
辞退とかあるんだ。
まあなんかこのプロダクターズさんはなんていうかな、まあ商業的な動き てかこの人は商業なのかインディーズなのかちょっとわからん、なんか どっちとも取れるというか、まあ、商業で動いてるのかな、だからなんかあんじゃないよ、
うん
うんうん、まあだから辞退、はい、辞退なので、まあ、二次審査以降には進まない、
うんうんうん、
っていう感じ、
はい、
知ってるやつあった、
結構あった、
何個
か、てか個人的に一番驚いたのが、そういえば体験内ゲームズさん新作出したんだと思って、
ブレーメンですね、
うん、完全に忘れてた、
ほら、
うん、存在を
存在
だって、俺あの時確か出展、それってまさか冬、冬じゃない、
春、春
前の春か、
そう
だからさ、その他の人たちのやつ見れなかったから、
あ、そうね、そうね、うん、だからずっとブースにいたもん、ね、
そう、トレにすら行きづらい状況だから
そうね、
ごめんなさい
そうですね、で俺30この6作品は全部名前は知ってる、あ、はいはい、あそこね、あそこね、あそこねってなったけど、遊んだことあったのは計算し数えてみたら8個でした、
少ね、
少ねやべえって思った、
うん、まあゲームマーケットのやつだもんな、
36分の8、
インディーズ含みだからな、
うん、まあ遊びたいなとは思いつつ、
うんうん、
遊んでない、
うん、
この悩みがね、あの初心者ボードゲーム会をやるとゲームマスターを最近やりがちじゃないですか、
うんうんうん、
それやるとやっぱり自分が知ってる絶対これ面白いって分かってるやつじゃないとおすすめできないじゃん、
うんうん、
そうです
ね、だから新しいゲームとの出会いの時間がなかなか取りづらいという問題もあるので、まあ、バランスを取っていきたい、
ちなみにそのボード、ゲームマーケットの その投票のやつってさ、
うん、
当日投票するの、なんか面白かったとかっていうその
票を、いや後でネットで投票です、
うんうん、
だからゲームマー春の後に、期間があって、うんうん、あのテーブルゲームズインザワールドのサイトに、
うんうん、
その投票ページがあって、
うんうん、
これが面白いみたいなのをポチポチってやって、
うんうんうん、
投票する、
なんかあれな、総票数とか出てないの、
出てる出てる、
何票くらいですか、
発表されてる、
何票くらいですか、
パッと今思い出せないけど、なんか数百だった気がする、
まあそんなもんだろ
う
ね、わざわざテーブルインザワールドだっけ、
テーブルゲームインザワールド、
あのサイトを知ってる人ってなるとかなり絞られそうな気もするし、
まあ同業する人は基本ゲーマー、
相当なゲーマーだ、
率が高いと思う、ここにあるね、評価数、まあ34、269とか、大体、まあ200-300票です、
うんうん、
大体、で上位に入ってるやつらは、やつらっていうか上位に入ってるゲームたちは投票数がもう30とか50とか、
うん
うん、1作品でそんぐらい投票されてる、
うんうん、
やっぱ前評判も大事だよね、30何個のやつとかってやっぱり全部前評判あったもん、
うんうん、
全然聞いたことないってものはなかったもん、うん、俺だって全然カタログとかほぼ見なかったからさ、ゲームマーあるとか、うん、後で見たんだけど、まあでもその時点ではもうすでにあったようなタイトルばっかり、
うん、
まあそういうのも大事ってことです、
うん、
中身も大事だし、その前評判も大事、あと結構同じサークルというか同じ団体のゲームが2個ずつとか普通に
あったんで、まあ人気だからね、
だんだん始まってますよ、
うんうん、
あの壁さへの道が、
うんうん、
モザクニ的には今回のその表を見てどれが一番グッときてる、
いや俺がね、ここで言っていいのか分かんないんだけど、でも俺8個しか遊んでないからさ、
うんうん、まあでも海底探検じゃない、こんだけ押してるし、
気づいちゃった、
うん、
俺もごめんね、ごめんなさい、もう俺この表を見た瞬間に、ていうかもうこの表を見る前からもう俺の中で海底探検の現場大賞を取るだろうって勝手に思ってるんで、
そういえば
でも分かんない、他の30個ぐらいを遊んだらどうなるか分かんないけど、
うん、
あの入ってたね、なんだっけ、知ったか、映画評論家なって、
映画研究家、うん、でも もうここに入ってるやつはすでに、
うん、
もうおすすめできるやつらばっかりだよ、ま
あ、そうだ
もう一次審査さすがに通ってるやつは、
うん、で次のゲームマーだよ、次の話移っていい、
いいよ、
次のゲームマーいつだったっけ、11月
11月22日、 11月22のゲームは秋があります、はい、で出店申し込みの締め切りが7月21日のお昼です、うん、で俺ら出るの
そうなんだよね。まず野崎くん君は
でね、もうまあ俺も最近正体がかなりバレ始めてて、なんかいろんなところで名刺交換とかすると、あ、風の噂で聞きましたとか言われて、あ、知ってんのみたいになっちゃうんで、
そうだね、
多少情報を出していくと、まあ僕もゲームマーの中の人ゲームマーの中の人になりつつあるので、あの何が言いたいかというと、もう僕はモテゲーブースにはいられない、今後、
ああそうですね。
で僕がまたおしっこ漏れそうになりながらやり続けることになる。
そうで、そこですよ、
うん、
その佐々木がおしっこ漏れそうになったことをね、うん、ちゃんと俺は聞き逃さなかったよ、
うん、
で今回のゲームマーケットでは、はい、新しい出店形式が作られましたわーい
言っていいのそれ。
いや事実
そうなのね。もう知
ってる、公開されてる
から、うん、で俺は事実しか言ってない、
うん、
今回のゲームマーケットには新しい出店形式が発表されました。
はい、
どんなものかというと、まあ、2つあります、大きく、
うん、
それが一体型ブースと、
うん、
通称呼ばれるやつと、もう1個中古出店っていうのが、
うん、
まあ、追加されました、
はい、
でこのうちの一体型の方が俺らに関係ある、
うん、
こうです。で一体型ってのは何かっていうと、今まで机販売の机が長机があるじゃないですか、
はい、
で1スペースを取ると、まあ、半分、
うんうん、
だからイメージとしては小学校の机1個分だよ、
うん、
まあぐらい、
うん、
だったんですよ。で私有宅をさらに取ると、私有スペースを取ると、
うん
うん、そことちょっと離れた場所にあのテーブルが1個用意されて、うん、そこで私有ができる、
うんうん、
ただ佐々木君みたいな人が販売してると、
うん、
あまりにも佐々木の存在感が薄すぎて
本当にごめんなさい、
スペースにいるみどりさんはちょっともうそんなこと続かないで大変なことが起きるみたいな、
はい、
まあ起きますよ、ね、一生懸命だから、ね、インストを一生懸命やるから、
うん、気づかない
そんなあなたに一体型お、何が起きるのなるじゃないですか。なんと、机の半分、その小学校の机の大きさで販売をしてる、
うんうん、
なんとその隣に私有スペースがくっついてるんですね。
私有スペースと販売が一体になる、
はい、つまり一人で両方回せる、
うん、
なのでぼっちなあなたでも
できる、
まあ、完全にぼっちだとトイレどうすんのみたいな、まあ、隣のブースの人にちょっと声かけて一瞬いなくなるとかはまあできるだろう、う
ん、まあまあ2人くらいで来るでしょ、まあ、でも
2人でできるってのはやっぱりでかい、
うんうん
し、
うん、
やっぱあの、なんていうのかな、全部手の届く範囲で全部完結してるというメリットはかなりでかい、
うんうん、
というのを新たに今回発表されましたわけなんですよ、
うん、
はい、
どうよ。
だからまあおかげでね、ぶっちゃけの話、前から思ってたけど、やっぱ販売の人が大体1人でさ、3人とかで行くとさ、
うん、
販売1人に2人親友とかじゃん、
はい、
うん、販売する人寂しいっしょ、
寂しい、
うん、だけど、そのもう寂しくなくなるのが嬉しいね。
でしょ、
うん、で、今年俺らどうすんのって話だよ。
そう、だから俺らも一体型で出すのか、それとも一般で出すのか、
うん、まあ一般、いや、出すとしたら一体型だね。
一体型で出す、
うん、
じゃあ一体型で出しておくか。
うん、で今年じゃあ何出すのって話で、まだ何も考えてないように見せてかけて、実はちょっと考えてたんだけど、
はい、
何出そうかなくらいは考えてる
よ。
まあ全然詰めてないけどね、
うんうん、
あのさ、別のさ、なんだっけ、あの知ったか映画評論家を
研究家ね、
研究家のサークルでさ、うん、出した、
うん、なんか豚小屋
さんがやるじゃん、うん、どうやら豚小屋さんが次の新作で、
うん、
知ったかプロジェクトっていうの出すらしいと、
うん、
お、
なんかあのポッドキャスターたちが集まって一、
うん、
つのゲームを出すっていうのが、
うん、
なんかあのテーブルインザワールドだっけ、
テーブル
ゲームズインザワールドで、うん、記事が出たじゃないですか、
はい、
あれを見た時僕は、
うん、
完全に僕省かれたなって思って、
うん、
歌舞伎じゃないですか、ポッドキャストの人たちで盛り上がって一緒に出すってさで俺、あ、しまったって
ダイレクトメッセージ見忘れたと思って、
ああ
俺にも絶対来てるって思ってたら来てないよね。
人徳ねえな。
でしかもさ、
ああ
確か参加してんのが、
ああ
ダイモンサイコロクラブ、
ああ
豚小屋、
ああ
豚の鳴き声、
ああ
豚の鳴き声、
ああ
とあのモミさんのところの。
ああ
なんだっけ、
コラボね、
コラボと、
はい、
えってこの3つがあって俺らに声がかかってないってどういうことなんですか。
ちなみにあのあれもいるから、あの今夜はゲームない、今夜はアナログゲームない、
あだよね、
大王子さん
で割と最近っていうか俺らくらいの時に出た
やつ、いやもっとも
っと前、
俺ら1年後ぐらいで
だよね、俺らの1年後俺らの1年後って俺らがつい最近1年だったから、
まあ、
超最近じゃん、まあ、若手ですよ、若手ポッドキャスター、
まあ、若手
で若手ポッドキャスターと言ったら俺らじゃん。
あのね残念ながらね、
うん、
ポッドキャストやる人が多すぎてね、
うん、
だんだん俺らも若手と言えないぐらいになっちゃう、もうね1年経つと若手と言えない風潮、
風潮
やばい、
80話とかやばい、
最近そう最近ねゲーム会とかで会うと、
うん、
僕たちポッドキャスターさんをなんかリスペクトしてるんで毎週更新を頑張って、いややめたやめた俺らの ID が一個なくなっていくからやめてみたいな、
そんなふうになってんのか、俺ら
やばいぞ、俺ら
俺らのラジオを聞いてからそのボードゲームに興味を持って出展する人たちもいるから、
あのね
やばいぞ、
多少なりとも影響が出てるらしい、影響出
て始めてるぞ、もうなんか新人面できなくなってきたな、
もうできない、
あ
新人面はできないけど、
うん、
あのクソポッドキャスター面はできる。
でも俺らにだってもコラボドが誘われて俺らが誘われないっていうのはちょっとさ、ダイモンサイコロクラブも誘われてて俺らも誘われないっていうのは完全にハブじゃん、意図的にハブじゃんあまりにも意図的、
まあ、ちなみに言うと、
うん、
これは別にお誘いがかかったわけじゃなくて、
うんうん、
なんか手を挙げた人たちでやっただけで、
うん、
だから俺ら手挙げてなかった
っけ、騙されないよ、その手を挙げるってのはどこで手を挙げるって話なんですか、
どこだったのか分かんない、
どうせツイッターでしょ、ツイッターでしょ、
ツイッター上かな、うん、どうなんだろう、
で
まあ
多分その手をみんなやりたい人手挙げてって言ったのを俺がツイッターやめたタイミングくらいなんだよ、
まあそうだろう、
俺のツイッターやめたのを見計らってつまり募集をしたってことだよ、
あのね、
うん、
佐々木君この間の収録でツイッターなんて便所の裏の落書きだろみたいな、
うん、
チラシの裏だろみたいなこと言ったじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、それがね意識の低い人ですよ、
うわー出たやっぱり待ち合わせ場所をマップ送ったから大丈夫だよっていうような人たちはそうやって冷たいんだな、情弱って言って情弱はついてくるんじゃない
よ、情弱は切り捨てられる世界です
よ、悲しい、
だからさ悔しいじゃん、
いいよ
俺悔しい
っす、あちゃーって思う、俺もそれ見てプロジェクトって見てあちゃーやべ知らなかったってなったけど、うん、しょうがない、
完全につまり俺らの声、俺らに声が届かないように募集をしたってことはもうい
やじゃあ俺らが情弱だった、
俺らの情弱を利用して俺らに誘いをかけないって作戦でしょ要は、
いや利用とかさ、
うん、
情弱なやつらにいちいち構ってるほどみんな暇じゃない、
まあとにかく俺らに声はかからない、まあ結果的に俺らをのけものにしたっていうことが残ったわけじゃん、結果的には
あのね出た俺の一番嫌いなネタむやつ、お前だよそれネタむやつだよ、
ネタむよ、
でも、ね、嫌い嫌い、
じゃあネタんでどうするかって話だよ、
じゃあもう俺らで勝手に今考えようぜ、
で俺考えました、
お考えたの、
うん、向こうが、
うん、
その前もさ俺やったじゃん、そのおにゃこ人狼の僕の悲しい経験をゲームにするところ で、
はいはい、
だから僕今回もちょっと向こうが知ったかプロジェクトで来るんだったらこっちは知らないプロジェクトっていう、
もし知ってたプロジェクト
知ってた、いや向こうが知ったかだから
知らなかったプロジェクト、
こっちはもう知らなかったか知らないプロジェクト、
教えてもらえなかったプロジェクト、
教えてもらえなかった
プロジェクト
やろうかなって、向こうはなんかその知ったか映画評論家研究家のシステムでを使ってなんかやるらしいじゃん、
そうね、
なんかあのゲームってさ、
うん、
まあ、要はそのみんなで知ったかするゲームだけどさ、
うん、
なんかあれをうまく、
うん、
そのなんか正体隠匿系とかにできないかなと思って、 向こうがその映画評論家、映画研究家のゲームを利用してくるんだったら、こっちもなんかパクってやろうかな
ちゃんと許可取れよ。
許可取る。
作者に。
うん。豚の鳴き声さんに許可を取れるところまで血を詰めたら、うん、ちょっと連絡してみようかなって、うん、知らないプロジェクトって考えてるんですけど。いいですか。
やってもいいですか。
これ出してもいいですか。
あ、そっちに許可取るの。うん、
じゃないだって。え、知ったか映画。
そういうこと？そうです。知ったか映画研究家のシステムを使って知らなかったプロジェクトをする。
そうそうそう。うん、なんかその知ったか映画評論家のシステムを使った招待陰徳芸ってなんか作れそうじゃん。
どうなんだろう。まあそれをやるから、じゃあお前連絡取って。
はい。
あ、まあ、まずさ、うん、そんなに言ってるのにタイトル間違えすぎて失礼だからタイトル間違えじゃんね。
知ったか映画評論家じゃなかったっけ。
研究家
だ。研究家だって。俺これでお前間違ってたらやばい。
え、だから今それ気になってちゃんと、うん、あの調べたよ。知ったか映画研究家豚小屋。はい、
俺が知ったか知ったかポッドキャスター
そうそう。
じゃあ知ったか映画研究家な。
そう、うん、で、うん、あの鈴田さんと高木さんにお願いして、うん、すいませんやらせてくださいって、
うん、
あ、ちなみにさっきのポッドキャスターの話だと、うん、あのリニョリさんも関わってるから、
うん、リニョリさんってあれでしょ、あのコラボとのリニョリさん。あれ
あれ全然イカとリニョリのイカがわしいラジオ。
ああ、イカがわしいラジオ。
あそこ不穏なんですよ最近、うん、あの鈴田さんとリニョリさんで、うん、なんか、うん、ツイキャスとか始めちゃって、うんうん、なんかいい感じなのよ、関西勢仲良くしましょうみたいな。これできてますわ。
あ、ついに前も言ったそのなんだっけ、ボードゲームサークルクラッシャー問題。
これありますわ。
ありえる。
あ、ありますわ。やばいよ。
ついにポッドキャスターのポッドキャスター界隈にまでサークルクラッシュの波が来て
る。つぶたるよ、つぶたる、うん、つぶたっちゃう。あのパニョルみたいな。
パニョ
ル。目が離せませんな。
目が離せませんよ。リニョルよ。
リニョル。
やべやべやべ。ちょっとすみません。鈴田さんはいじってもなんか大丈夫そうな気配してる。ちょっとリニョルさんにガチでされる可能性が。
はい。まあそんな感じでしょ。一応出店はしようかなと思ってます。
はい。これね、あの関西勢には全然面識がなくて、うん、あのツイッターでたまにコメントをやり取りするぐらいなんで、うんうん、あの鈴田さんもアックさんもみひみさんもイカさんも実際会ったことないです。
うん、歌の鳴き声は関西？
関西、
関西か、
なんか兵庫とかそっち系じゃなかったっけ。
それボードゲームポッドキャストに行った時は一つも聞いてないから、
ダメすぎるでしょ。でもね、俺もここ数ヶ月もう全然ポッドキャスト聞けなくて、うん、あ、もう70個くらい溜まってる、うん、聞かなきゃいけない話。
俺は未だにアマプロとモテラジとあとトウモロコシの会社
聞いてない。もうその3つも全く聞けてない、ここ2ヶ月ぐらい、やべえ。
だからちなみにだから俺はもうボードゲームポッドキャスターじゃないから、騒がないで、騒がないで、ボードゲームポッドキャスター皆さん僕について。
誰もお前ら話題なしてない。
わかりました。
はい、まあそんな感じかな。
はい、
じゃあ最後に告知しますか。
はい、
はい、
ちょっと告知力入れてこっていうね。
告知って何、ラジオの告知なの、それと前のイベント、
イベント、
うん、
もある。まあラジオも最後、まずオープンキャンパス、
はい、
完全にリドリーさんを置いてけぼりにしてたけど、
うん、申し訳ない、
大丈夫です。4月19日と20日、
うんうん、
日曜日と祝日に10時から16時、東京工芸大学中野キャンパスであります、
はい、駅は中野坂上、
駅は中野坂上、
はい、あります。
はい、でもメリーさんやります。
ゲームマの出店が21日の昼まで、
はい、
です。あとね、全く話に出してなかったけど、あのスイッチゲーム会っていうのをやります。
はい、
うん、
これはですね、まああのあれよ、アークライトにスイッチゲームズっていうブランドがあるんですよ。
うん、
それは何かというと、国産ゲームを、日本とか世界に向けて発信していこうというブランドなんですけど、ゴ、うん、ッツギャンビットとクイズいい線いきましょうが今のところ出てるんですよ、そのスイッチゲームズというブランドから。でそのスイッチゲームズというブランドは、ゲームを作るだけではなくてゲーム会もやろうみたいな、 動きがあるらしく、僕そのゲームマスターに呼ばれまして、初心者でも安心ボードゲーム会をやります、で、秋葉原のロール&ロールステーションでやります、7月の21日火曜日、
平日
の夜にやります。だから会社帰りにちょろっと来てねみたいな、っていうのをやります。それが、スイッチゲーム会のボードゲーム編、初心者でも安心のボードゲーム会というやつです、でそれとは別に TRPG 編もあるんです。ほう、スイッチゲーム会 TRPG 編は次の週7月28日同じ火曜日、TRPG 編は何やるかというと、60分クトゥルフをやります。
うーん、ちょっと興味ある。
あのね、 TRPG ねすげー人気で、もう枠埋まりそう。
あ、そうなんだ。
やっぱね TRPG の方が、やれる場所が少ないというか、興味持ってもそう、やっぱ人集まんないとできないし、ゲームマスター必要じゃん、GM、なんで敷居があるので需要としては結構あるっぽい、っていうのが28日で、21日のボドゲはまだちょっと枠があるっぽいんで、はい、ぜひ来てみてください、で、そんなこともあって、次はですね1ヶ月飛んで8月の29日、8月終わりです、まあ、夏休み終わる土曜日に遊び出そうとの2回目が決定しています、僕もここにゲームマスターでまた呼ばれまして、
中道さんとかまた来るの、
中道さんと伊達子さんと、ジュンさんと矢野さんはそもそも発起人というか、メンバーなので、この4人は毎回
固定メンバー
なんだ。そうで、ゲストゲームマスターが、まあ、毎回どうなるかなって話なんだけど、第2回目のゲストゲームマスターはなんと僕とモグさんです。
またか。
なんと
モミさんこっちまで来るの大変だろう。
モミさんすごいです。
モミさんと僕が呼んでいただけたので、また嬉しさをかみしめながら、精一杯やらせていただきます、これは立川のセンタメローネというところで、センタメローネさんはですね、よくボドゲのなんだろうトークイベントとか、ゲーム学会のなんか発表会とか、ちょくちょくやってるので、そういうのに理解があるというか、っていうカフェです、ちなみにまだ行ったことない気がするな。俺1回あったかな、ないかなみたいな。
10月29か829、ワンチャン行くかも。
でこっちはホリデーゲームカフェっていうタイトルなんで、まあ休みにボドゲでもしようぜみたいな話ですよ、でさっき言ったスイッチゲーム会は、休みの日じゃなくて、休みの日はほら他のことやりたいとかいろいろあるでしょ、家族サービスがとか、家族で遊びたいとかいろいろあるんで、平日に2時間ぐらいでちょろっとボドゲっていうのを走ってみたいみたいな人向けの会です、なんで会社帰りとかによろしくお願いします、でこのスイッチゲーム会のねブログとか俺書いちゃった、今ゲームマーケットの公式サイトに多分載ってるんですけど、どうもゲームマスターのモザクニです、こんなことやりますよろしくですみたいなブログを書いてみました、これもよろしくお願いします。あとは、ゲームマーケットチャンネルというのを、2週間に1回くらいのペースでやっております、次の放送は7月の14日です。
冥王星に、ニューホライズンズが到着する日、
7月14日火曜日、テーマはボードゲームと世界です。で何をするかっていうと、マチコロ作者のブランディング菅沼さんをゲストにお呼びします、で、まあ、その発表会とかに行ってきたので、菅沼さんはねその時の話を聞いたりします。あと他にも遊歩道の記録さん、遊歩道って知ってる、
名前は聞いたことある
。 PCG とかのシステムデザインをよく知ってる、だからヴァンガードとかさ、とかあと、まあ、俺がいろいろ遊んでたディメンションゼロ、 そういうところのシステムデザインをしている地方道の代表の広木さん、あとは、なんとメビウスママ
誰したの。
あーこれだからにわかは、もうそうボードゲームと言ったら、
そうやってボードゲームに詳しくない人をにわかにわかって言うから入りづらいなんか界隈だと思われるんじゃないかな。
私はポッドキャストやってるから普通の人には言わない、
心の中では思ってる。
いや、ウィドビーさんも知らなくて
別に、ね、
うーんとしか思わない。
で誰なんですかそいつは。
メビウスゲームズは分かる、
名前は聞いたことある、
うん、もう日本で最初期からボードゲームを輸入販売始めたお店、水道橋にあって、まあそこが出してる、まあ、輸入販売してる主なゲームといえば、ガイスター、お化けキャッチ、ニムト、ハゲタカの餌食、ハルカソンヌ、いやもう鉄板しかないでしょ。
まあね、
ですよ、でスゴロクヤとかそのドロセマイヤーズとか、そういうお店もやっぱりあのメビウスさんとの、まあ、連携とかはあるので、もう老舗中の老舗、そこの名物ママ、まあ、夫婦でやってるんで、名物奥さん、メビウスママさんがいらっしゃって、だからレジェンドの一人です、このボドゲ界のレジェンドの、まあ、何度もそのドイツのエッセンシュピールとかに行ったりしてるんで、いろいろ見聞きしたりしてるわけです、まあ、その話とかを多分してもらえるんじゃないかな、って感じ、それ7月14日なんで、ぜひ見てもらえると嬉しいです。
はい、
はい、
まあ俺はいないけど、あ、いるかも、いないかも、はい、これ難しいね、どこまで宣伝していいんだろうね俺ね。まあ今のは発表されてることだしいいんでしょう。
はい、
はい、
以上かな。皆さん他にありますか。
もうほんとなんもない。でもちょうど時間も意識するか、1時間半だったよ。
リドリーさんは
大丈夫。
今から俺が熱くウルービオについて語る。
ウルービオ今どんぐらい。いやでも1時間
半
ちょうどいいな。
ちょうどいいな、
昼ならここだな、うん、ウルービオの話はねちょっと俺も気になるんで今度ガッツリしてよ。
分かった、
はい、
1秒をどうやって測るかって話をしてやるよ。
おお、意識高い、博識な感じする。じゃあ今日はここまで。
はい、
はい、
じゃあこのラジオの告知を佐々木さんお願いします。
久々だな、ちょっと今一言目が出ないんだけど、
どうしよう。
モテゲーらしこいつは、シーサーブログでやっています。ルール検索でモテゲーで検索すると大体上の方に出るので、そちらから聞いてください。 iTunes に登録しています。スマホでポッドキャストのアプリを落としてモテゲーで検索するとモテゲーらしこいつが出てくるので、それをお気に入り登録して聞くと便利です。あと Twitter やっています。 Twitter でモテゲーで検索すると、キルのバッグにとっての僕らのアイコンがあるので、そちらをフォローしていけるとほしいです。以上、
ボタン、
ボタン、
すみません、くしゃみでした。
はい、
はい、
じゃあ、終わりますか。
終わりますか。なんかリドリーさんに聞いといた方がいいこととかなかったっけ、ね、せっかく来てくれてるし。
聞いといた方がいいこと、
あの羽とか貝の髪飾りが好き。
あ、あ、羽最近流行ってるやつ。
ほら、ほらな、ほらな、最近なぜか貝のアクセサリーがやったら流行ってんだよ、髪留めとかで。
貝、なぜか羽が。
そう、なぜか羽と貝。
羽は別に。
貝は流行ってるの。なんかね、男性が女性に貝殻ビキニをプレゼントするのが流行ってるっていう噂
で。嘘、貝殻ビキニ、そんなの聞いたことない。
まあ今俺が作った噂なんだけど。
あと水着はなんか胸の前にやたらヒラヒラがついてるやつがある。
バンドゥービキニ。
っていうの？
バンドゥービキニ。
買っちゃいました、ダイエットするために。
意識が高いか。
バンドゥービキニってバンドーさんが考えたんです
か。え、すごい。
なんか胸の前に
ヒラヒラがついてる。あ、でも目を大きく見せるために。
あ、そうなんだ、
きっとカバーしてくれる。
じゃあ俺らも股間の前にヒラヒラがついてる。
え、
股間を大きく見せたい。
ヒラヒラついてる。さあ水着着て海に繰り出そうか、俺と佐々木で。
そうだな、股間を大きく見せて。
そうどりゃヒラヒラやぞ。
やばい、
もうゲイ男子コース
だ。
はい、
うん、はい、終わりましょう。
はい、終わりましょう。
3、はい、モテゲー男子高一でした。生徒1の意識高い系身長低い系ボードゲーマー佐々木でした。
生徒2の佐々木でした。
生徒3の緑でした。
さよなら。